では、その測定というのは、ただ見てるだけじゃないっていうことを言った、じゃあ何なんだっていうことで、7ページ目に行って、測定器の役割ということを見ていこうと思います。で、まあ、毎度おなじみのもうスピンですけれど、右向きスピン、まあ、ルート2分のアッププラスダウンという状態を持ってきて、で、SZ を測定するということを考えましょう。そうすると、ここで測定の規則を使えば、確率2分の1でアップかダウンかが得られて、まあ、その後の状態はアップかダウンになるという、まあ、そういうことになるわけですが、もちろんですね、スピンなんていうのは、電子スピンなんてむちゃくちゃ小さなもんなんで、僕らが直接このスピンを見るなんていうことは絶対にできません。だから通常は何らかの測定器を通してスピン状態を測るわけですね。まあ、それについて、ガチの実験の話ではなくて、非常に理想化したことを考えてみましょう。で、測定器っていうものがあるはずです。で、それはスピンの状態に応じて、状態を大きく変化させる量子計です。まあ、具体的なも設計は話は一切しません。で、まあ、ここにめっちゃいい加減な絵がありますが、測定器っていうのは最初、ハテナってなってますけど、まあ、どういうスピン状態か知らない。ゼロ、リセットされた状態にあって、そこに例えばアップのスピンがやってくると、何らかや相互作用した結果、こうアップってこう表示するとか、そんな感じですね。で、そうすると、まあ、もうちょっと抽象的に式で書けば、一式ですが、まあ、スピンはアップで、測定装置は初期状態、ファイゼロにあると。で、この二つが一緒になって、何らかのハミルトニアンのもとでシュレディンガー方程式に従って時間発展します。まあ、それがシュレディンガーイクエーションと書いてあるところですが、シュレディンガーイクエーション、時間発展のシュレディンガーイクエーションで時間発展した結果、スピンはそのまんまで、この測定装置の方がファイアップという状態に変わると。まあ、同じようにダウンファイゼロから出発すれば、ファイゼロは同じ初期状態ですね。で、同じハミルトニアンで、同じハミルトニアンです。同じハミルトニアンで時間発展すると、今度はダウン、ファイダウンになると。そしてこのファイアップ、ファイダウンっていうのはすごく違っていて、我々にも違いがわかると。まあ、大きく文字がアップ、ダウンと出るとかですね、豆球がつくとか、なんかそんなに違うがあるというわけです。それで、じゃあこの同じ測定器に右向きを入れたら、つまりそれはルート2分のアッププラスダウンですけど、それを入れたらどうなるかっていうと、それが2式ですね。で、右ファイゼロイコールルート2分の1アップファイゼロプラスダウンファイゼロって、まあ、これが出発点で、ここでシュレディンガー方程式の時間発展をするんだから、そうするとこれは一番右みたいになって、何をやってるかっていうと、アップファイゼロとダウンファイゼロから出発したら1式みたいになるわけですが、シュレディンガー方程式は線形ですから、この場合もそれぞれがちゃんと上に1に従って時間発展したこの形になります。そうするとこれ何が起きているかっていうと、この2の最終的な状態では、スピン状態と、測定器の状態がエンタングルしてますね。スピンがアップなら測定器はファイアップ、スピンがダウンなら測定器はファイダウンです。で、要するにこれはスピンと測定器が相互作用したために、2つの状態がエンタングルしたというわけです。で、これである意味で、その僕らの目に見える測定装置というものにスピンの情報が反映されたわけなので、このエンタングルメントが生じた時点で、測定の物理的なプロセスは終了、物理的な過程ですね。プロセスってわざわざ簡単カタカナで書くなよって思うか、過程が書きづらかったんでしょうね。測定の物理的なプロセスはこれで終了したと思うことができるわけです。これが7ページでしたね。で、じゃあ、こうやって、測定装置にスピンの状態が反映されたらどうすればいいかっていうと、8ページですけど、このエンタングルした状態で、まあ、僕たちは、測定器なら見えるから、測定器の状態を測定します。で、そこで、まあ、測定の規則をここで使えばいいわけですね。で、そうすると、この2つのものの半々の重ね合わせだから、測定器の表示はアップっていうのが確率2分の1。確率2分の1で測定器の表示はダウンというふうに得られるわけです。で、測定後の状態はアップファイアップとかダウンファイダウンになりますけど、結局これはスピンの状態はアップとかダウンに確定してますし、スピンの状態を知ったことになるので、まあ、これがスピンの測定だと、いうふうに言えばいいわけです。で、ここから得られる教訓は、その測定の物理的プロセスが終了したところで測定の規則を使えばいいというわけです。で、測定の物理的プロセスまでは前のページに戻りますけれど、この測定の物理的プロセスってのは2式。 まあ、1でもいい、1とか2ですけれど、これはすべてシュレディンガー方程式に従う時間発展です。で、途中は省略してますけど、これは連続的な時間発展で、1も2も全部実現されると思っているわけです。だから、ここまではまあ、気持ち悪くない、普通の時間発展でやっていけばよろしい。8ページに戻りました。そうやって、この8ページ冒頭のこのエンタングルした状態が作られれば、そこで測定器の状態を見て、で、そこで測定の規則を使えばいいと。まあ、そういう話になりました。いいですね。なので、測定の物理的プロセスが終了したところで、っていうのは、そのシュレディンガー方程式に従って、測定装置とそのミクロな対称スピン、今の場合ならスピンがエンタングルするのプロセスが終了したところで、まあ、僕らが出てって測定の規則を使えばいいわけです。で、この話ではもっと複雑にすることもできます。で、例えばその測定器そのものはですね、ちゃんとスピンの状態とエンタングルするんだけど、微妙に中で電流がどうかなってるだけで、僕が見てもわかんないと。その僕にもわかるように、それをオン、オフに、あ、オン、オフじゃねえ、アップダウンに表示してくれる表示装置っていうのがあるのかもしれないですね。で、そうするとそれが1式ですけど、出発点はスピンの状態、右向き。で、測定器はファイゼロっていう初期状態にあって、表示装置もプサイゼロっていう初期状態にあります。で、最初、シュレディンガー時間発展で、スピンと、測定器がエンタングルします。で、ここにプサイゼロはまだそのまんまなんですが、次の段階で今度はプサイっていう、表示装置と測定装置が相互作用して、で、新たにエンタングルメントを達成したのがこの2ですね。で、この2のところで、例えば測定の規則を使えば、もちろん全く同じ。確率半々でアップ、ファイアップ、プサイアップ。まあ、プサイを僕らは見てると思えば、確率半々でアップ、ファイアップ、プサイアップ、あるいはダウン、ファイダウン、プサイダウンが得られるということです。で、これが言ってることはですね、まあ、今の場合は表示装置まで待ったところで測定の規則を使いましたけど、まあでも別に測定の規則をこの1で使って、さっきは1で使ったわけですね。で、まあ今の場合2まで我慢して使いましたけど、まあどっち使ったかでもそれによって結果が違うから注意しましょうということは基本的に今の場合ないわけで、測定の規則は丸1で使っても丸2で使っても全く同じ、理論的な結果が出ます。で、まあ、それは実験とも合うわけですね。で、なので、まあ、ここまで来て、ああ、なるほどと。で、スピンと他の量子形がエンタングルすれば、それで測定の物理的プロセスは終了するんだなと、まあ、なんとなく思えてきました。で、測定の物理的プロセス、もうエンタングルすれば物理的プロセスは終了したんで、もうそしたらその後は好きなところで測定の規則を使えばいいんだと。もうさっさと使ってもいいし、もうちょっと測定、表示装置とかね、表示装置だってボロい表示装置じゃなくて、豪華ディスプレイに表示するとこまで我慢するとか、まあ、どうやったっていいんで、とにかく、エンタングルすればよろしいと。で、その後好きなところで測定の規則を使えばいいと。あ、なるほど。と思いそうになるんですが、そう簡単にはいかないところが面白いところで、9ページ目に行ってください。いくつか問題点があります。まあ、2つ大きな問題点があります。で、それを指摘して、まあ、一応の、これ盛り込みすぎですが、問題点と解決編を別のセクションにしろっていう意見が今出てますけど、まあ、問題点を指摘した上で一応の解決策。で、まあ、それは安定したマクロな状態っていう考え方なんですけど、まあ、一応の解決策があるので、それについて話そうと思います。で、9ページ目ではまず問題点1ですけれど、前にですね、クローン禁止定理の話をしたときに、あれはそのアップダウン右左という4通りの状態があるときに、それを忠実にコピーするのは不可能。ただ、その時にアップとダウンだったらコピーできるよという、まあ、当たり前のことを言ったんですけど、あの時の仕掛けを思い出してください。アップあるいはダウンを正確にコピーする仕掛けっていうのは、ここに書いた、まあ、ちょっと変なハミルトニアンで、このタウっていう時間だけ時間発展させるという量子形でした。そうすると、これが1式が前にやった計算のサマリーですけど、y アップっていうのは y 方向右向きの状態なんですけど、スピン1をアップにして、スピン2を y アップにしとくと、これは上の時間発展でアップアップに行きます。で、ダウン y アップ、同じ y アップの方の2の方は同じ初期条件ですね。から出発して同じ時間発展をするとダウンダウンになるというわけで、これでスピン1の 状態、アップダウンがスピン2にコピーされるわけです。これ完全にエンタングルメントですよね。だからこれ、右向きの状態に、この右向きの状態と Y アップをかけたところに、このハミルトニアンの時間発展をすると、2式のようにアップアップ足すダウンダウンになって、スピン1とスピン2がエンタングルしました。というわけで、めでたくエンタングルメントが発生して、スピン1っていうのが測りたかったもので、その情報がスピン2に書き込まれたので、これで測定のプロセス終了です。では、ここでもうさっさと測定の規則を使いましょう。確率2分の1でアップアップをダウンダウンです。で、ここから先は、このアップアップ、あるいはダウンダウンから出発した時間発展を考えればよろしいと言っていいかというとですね、いい場合もあるでしょう。だけど、一般にはそうではないです。なぜかというと、よし、2が得られて、エンタングルしたぞっていうところで、またですね、実験家がこのエンタングルしたものを、今度下の H プライムというハミルトニア、上のハミルトニアマイナスつけただけなんですけどね、そのハミルトニアを実験家が用意して、同じ時間、タウだけ時間発展させます。そしたら何が起きるでしょう。前の、コピー装置の解析のところを思い出してもらえば、あれはなんかスピン2が感じるある種の磁場による再三回転運動を利用してたわけなんで、このハミルトニアの符号を変えると回転運動、磁場の向きが逆になって回転運動が完全に逆転します。ということは、この2で得られた終状態を、この3、この新しい時間発展の初期状態として、これの時間発展を正確に行うと、最終的にはまた元と同じ3の右側ですね。右側かける Y アップという、ただのテンソル積になってしまいます。つまり全く、この状況では1と2は全くエンタングルしてないですね。積に分離しています。というわけでエンタングルメントが解けてしまいました。これはまずいです。もしこの実験家が H プライムを使った実験をする前に、僕たちがもうこの測定の規則を使っちゃって、状態はアップアップかダウンダウンだみたいに思ってしまったら、それはもう実験家の測定結果とは全然違いますね。このアップアップを、全然違うものになってしまいます。だから、アップアップをこの下の H プライムで時間発展させたら全然違うものになりますからね。というわけで、その2が終わったところでエンタングルしたから、測定の物理的なプロセスが終了したんで、測定の規則を使っていいかっていうと、それはダメだったということになります。あちゃちゃちゃちゃ。10ページ目に行きましょう。だいたいですね、今のはむっちゃわかりやすい、スピン2つの簡単に全部計算できる例で喋りましたけれど、もっとより一般に考えればですよ、1式という、右がとファイゼロ測定。がルート2分の1アップファイアプラでダウンファイアダウン、一生懸命これで測定のプロセスだって言ってたやつですけど、こういう時間発展が可能ならば、それはシュレディンガー方程式の構造を考えてみれば、うまいハミルトニアンを取り直せば、必ずですね、2式という逆向きの時間発展も可能なはずです。なので、そうすると10、1つ目の1のプロセスが終了したからは、測定終了だって、じゃあここでもう測定の規則を使っちゃって、どっちかだけを残せばいいんだと思ったら、どうもそうでもないんじゃないかと。測定器とスピンがエンタングルしただけでは、測定の物理的プロセスは終了したとは言ってはいけないのか。まだ測定の規則を使ってはいけないのかという疑問が生じてしまいます。今のが問題点その1でした。11ページに行ってください。問題点その2です。また同じ状態ですけども、スピンと測定器がエンタングルした状態1式ですね。具材エンタングルと書きましたが、これでこう測定の物理的プロセスが終了して、これでそのファイという測定装置にアップダウンの情報が書き込まれたから、これで良かったんだぞって言ってたんですけどですね、めっちゃ簡単な計算をしてみましょう。2式ですけど、アップダウンっていうのを右左っていう、これスピン状態の方ですね。書き直してみましょう。で、これを代入して、上の1をただ書き直すと、めっちゃ簡単な計算なんですけど、3の形になります。で、ファイプラスファイマイナスっていうのは、その下、当たり前ですけど、下で定義した量ですけど、ちょっと見てください。1式と3式ってめっちゃ同じような、っていうか、ほとんど同じ。数学的には全く同じ形ですよね。で、1を見ると、アップ、スピンの Z 方向のアップダウンと、この測定装置のファイアップファイダウンが見事にエンタングルしてるんですけど、3式の方だと、 そのスピンの右、左と、このファイシステムのファイプラスとファイマイナスっていう状態がちゃんとエンタングルしてるんですね。で、そうすると、3式の方を見て、じゃあこれでエンタングルしたから測定の規則を使うぞっていうと、確率2分の1で右ファイプラス、あるいは左ファイマイナスという結果が出てしまいます。これは無茶苦茶です。まあ、もともと大体右アップの状態だったんだから、なんか全然これ測定の結果も違う。でも、それ以上に困ったことに、1式だから OK で、これで半々でアップダウンって言ってたんだけど、いや、それだったら3式だって同じじゃないかと。そうすると全然違う話になるので、1と3とどう違うのっていうことを考えなきゃいけません。でも、これだけ見てても穴が開くほど睨んでも、1も3も数学的には全く同じ式にしか見えないわけですね。これは困った。というわけです。これをどう解決するかっていうのは12ページですけど、結局、そこのために安定したマクロな状態と、問題点2についてと書きましたが、安定したマクロな状態という視点を持ってこなきゃいけません。つまりなんか、マクロな K、それが安定してるとか、そういう概念、それは量子力学そのものにはない概念ですけど、そういうものを持ち込まないと、これは話が進まない。わけです。で、まあ、今、1と2を書きましたが、これはさっき書いたのと同じです。同じ具材エンタングルっていう状態を、1のようにも書けるし、2のようにも書けると。同じ状態です。同じ状態がこう書けて、これはただこの式面はそっくりです。ただし、僕らは思ってたのは、ファイアップ、ファイダウンを導入したときに、何を思ってたかっていうと、これは測定器の表示が、ちゃんと定まった状態だと。ファイアップ、ファイダウン。ファイアップっていう方は見ればアップって書いてあって、ファイダウンっていう方はダウンって書いてあるとか、そういう状態だと思ってたわけですよ。で、ところがこのファイのプラスマイナスっていう方は、その今、表示が定まってる状態の重ね合わせ状態です。その下にルート2分の1のアップたすダウンってこう意味がわかんないですけど、こういうの普通見ないですね。アップって書いてあるのとダウンって書いてあるのは重ね合わせ。あ、ぼやけて字が重なってる。そうじゃないです。ぼやけて字が重なってるのはまたそういう状態です。そうじゃなくて、アップっていうのがちゃんと見えてる状態とダウンっていうのがちゃんと見えてる状態の線形結合です。あーって知らないです。僕たちはそういうのに出会ったことがないです。マクロに見て異なった状態の重ね合わせで、まあそういうものは通常シュレディンガーの猫と呼ばれています。で、まあシュレディンガーがこういうことをまあ少し露骨に考え始めたんですけど、まあ彼はあまり趣味が良くなかったので、まあ、僕は今ただアップとダウンの重ね合わせと言っていますけど、彼はまあなんか装置を作って死んだ猫と生きた猫の重ね合わせ。このアップの代わりに猫が生きてて、ダウンの代わりに猫が死んでると思ってください。そういう重ね合わせはできるかと。あって、はい。なんか、あの辺にいましたよとか、それは半死半生の猫ですね。かわいそうですけど。そうじゃなくて、ピンピン生きてる猫と、がっつり死んでる猫の重ね合わせ状態なんていうのは我々は想像もできないし、絶対に体験しないでしょという話です。で、というわけで、やっぱりですね、どう見てもそのファイアップ、ファイダウンっていう、その、まともにアップダウンって表示されてるものと、このファイプラスマイ、プラスって表示されてるわけじゃないんですよ。ファイプラスっていうのは、アップとダウンがなんかプラスで重ね合わさって、ファイマイナスはアップとダウンがマイナスの符号で、相対符号で重ね合わさっているという、まあ、謎のものです。で、ここで、まあ、もう経験。物理は経験科学ですから、経験則というのをボボンと持ってきてしまいましょう。我々が目にするマクロ系の状態というのは安定しています。安定しているっていう意味は、マクロな量、特徴に揺らぎがないということです。つまり、表示がアップ、表示がダウンとか、そういうことが、そのぼーっとぼやけるというようなことはありません。生きてる、死んでる。それも揺らぐことはありません。いいですか？そういうマクロな量、特徴が揺らがない、マクロに見て安定した状態を僕らは見ています。まあ、言い換えればそれは古典的な状態の世界ですね。私たちは古典的な感覚を持って、古典的な古典力学的な体験をして生きていますが、少なくとも経験事実として我々には安定した古典的な世界が見えているということが明らかにあります。ですので、まあ、経験科学を作っていく上で、そういう古典的な体験と整合する状態とそうでないものに区別をつけることに意味はあるでしょう。なので、まあ、これ安定したマクロな状態って今ピュッと、今日、 講義をするために作った言葉ですけど、ファイアップとかファイダウンみたいにメモリが確定しているものは安定したマクロな状態と仮に呼ぶことにしましょう。で、そうすると、これら、ファイアップ、ファイダウンは安定したマクロな状態だけど、ファイプラス、ファイマイナスは安定したマクロな状態ではないということになります。まあ、長々と言いましたが、結局1と2っていうのはこの数式を眺めていても違いはありません。ないです。だけど、マクロな視点というのを持ち込んで、ファイアップ、ファイダウンが、安定したマクロな状態だということを言えば、1式に意味があって、測定に関して意味があって、2式にはないと。なので、測定の終了というのは、1式みたいなものが達成されたときに測定の終了だと思う、測定の物理的プロセスの終了だと思うことにするというのは、もっともだというわけです。以上が問題点2についての回答でした。13ページに行きましょう。これは、問題点1についての、部分的な回答なんですけど、今度はそのマクロな形における不可逆性と書いていますけど、何が問題だったかというと、その1っていうのがいわゆる測定の物理的なプロセスでした。右、ファイゼロという測定器のリセットされた状態と右スピンが一緒になった形が、シュレディンガー、何らかのハミルトニアンの下でシュレディンガー方程式に従って時間、一定の時間発展すると、測定器とスピンが相互作用して、このさっきの書いた一つ目のルート二分の一のアップ、ファイ、アップ、ファイアップ、プラスダウン、ファイダウンという、ファイアップ、ファイダウンは物理、ことな安定したマクロ状態か。で、と、スピンがエンタングルした状態になるという話なんですけど、まあでも一般にこれが可能だったら、この逆向きも可能ではないかと。いうのが問題点1だったわけですね。しかし、確かに原理的にはどんな時間発展をさせてもそれの逆向きというのは原理的には可能です。しかし実質的なことを考えると、非常に自由度の大きい系では、あるプロセスが可能だからといって、その逆向きが可能だとは限りません。で、それは、これは実は量子系に限ったことではなくて、古典系でも一緒です。で、音声でお聞きの方にはちょっと申し訳ないんですが、ここでちょっとだけ動画を見せていますが、物理現象の可逆性という動画で、ある運動が可能ならそれを時間反転した、かっこ逆回しにした運動も可能っていうテロップが出ています。で、そこでは、坊やがボールをポーンと投げて、ボスケゴールに入れるんですけど、それを逆回しにして見せています。こう、順回しと逆回しを交互に見るんですけど、ボールをポーンと投げるぐらいの運動だったら、それを逆回しにした運動というのも全く違和感なく普通に起こる運動になります。で、ところが、今度は物理現象の不可逆性といって、ある運動が可能でも、それを時間反転した運動は必ずしも可能ではないといって、今、ビルが崩れる映像が出ましたが、それを今度逆回しにします。すると、これは非常に気持ち悪い。ビルが崩れるって、そんなしょっちゅうないですけど、たまにあるわけですね。で、そういう何かが崩れる現場っていうのは我々はよく見るわけですけど、それを逆向きに回して、崩れたパーツがぐわっと寄り集まるっていう、今流れますけど、そういうものっていうのは我々はちっとも見ないわけですが、これは非常に自由度が大きくなると、逆向きの時間発展を作るのが実質的に、困難というか実質的に無理だからです。というわけで、この二つ目の困難に対する、この問題点1への答えは、大自由度の系であれば、逆向きというのは実質的にできないというわけで、この今の1があれば2もできるじゃないかという一問への答えは、測定器が十分に大きければ、2みたいな時間発展の可能性は無視できるということになります。というわけで、以上をまとめるとですね、この一番下で囲みましたが、例えばスピンの測定のことを考えてみれば、右かけるファイゼロっていう、右テンソル積ファイゼロっていう状態から出発して、この一番下のルート二分の一のアップファイアッププラスダウンファイダウン。そしてこのファイアップとファイダウンっていうのはどちらも異なった安定したマクロな状態です。非常、ただスピン1個とかではダメです。だからもっともっとスピン1個とだったら、スピン、ごめんね。じゃあ戻すと、スピン1個。ファイの方がスピン1個だったら楽々戻せるわけです。でもそれがスピン2個だったら戻すのは結構大変。スピン10個、100個、1000個になると戻すのがどんどん大変になっていくと。そういうことで、ものすごく十分にマクロであれば戻すとかいうことはほとんどありえなくなるので、こういう状態が生まれれば測定の物理的なプロセスは終了すると 考えてよろしいと。そうすれば、そこで測定の規則を使っていいでしょう。というわけで、ちょっとだろうがついているのは、こういうその、今言ったその大自由度なら逆向きを実現するのは、実質的に不可能とかいうのは、ちょっとその、なんていうのかな、我々の理解がまだ完全には及んでいないようなところなので、こういう分野は素人とか言って、専門外と言ってましたが、実は僕自身、こういう大自由度の系では、ある時間発展の逆向きを実現するのは困難、あるいは不可能みたいな、そういう不可逆性の問題っていうのは割と真面目に考えているんですけど、それは人類がやればある程度はできるだろうけど、まだまだ理解が及んでいないところ。なので、そういうところに触れてきたので、ここでだろうというふうに言っているわけです。ただ、平等としてはこれで、基本的に、正しい方向だと考えています。では、というわけで、ここでちょっとだけまた一休みして最後のパートに行こうと思います。